しかし私たちの国籍は天にありますというこの20節の最初の御言葉ですが、私はクリスチャンホームに生まれて、そして幼い頃からずっとこう聖書に親しんできたわけですが、恥ずかしながら割と最近まで、66歳でございますが、割と最近までってことは60年もの間というか、長い間ずっとこのお言葉を天国、もっぱら天国を指し示すお言葉として読んでまいりました。また21節の主の再臨の約束、私たちの栄華の約束へと私たちの心を向かわせる幸いな約束の御言葉として読んでおりました。いや、恥ずかしながらっていうと、いや、なんか間違ってるんだろうかっていうふうに皆さん心配になるかもしれません。間違ってるわけじゃないんです。それはそれで本当に幸いなお言葉であります。私の属しております教会の納骨堂にも、我らの国籍は天にあり、永遠の命の約束を感謝し、やがての御国を心から楽しみにする、主とお会いする日を楽しみにしながら、このお言葉に励まされて、立つというんでしょうか、そんな意味でのお言葉として決して間違いであるというわけではありませんが、でも恥ずかしながらというような言い方をいたしましたのは、いや、よく考えてみるとパウロが言わんとしているのはそれだけではないな、もっと広いなということに、この語に及んでと言いましょうか、気がつかされているからであります。国籍というこの言葉、例のポリスの派生語であるということを改めて紹介したいと思います。今日のキーワードとしてお付き合いくださいというふうに述べているわけですが、新約聖書では普通に用いられる言葉だと言いました。でもパウロがこのポリスという言葉を使うのは8回だけ、ポリスとその派生語も含めてですね、使うのはたった8回でありまして、しかもそのほとんどは普通にこう町を意味する言葉として使っています。思わせぶりな言葉遣いというんでしょうか。パウロ先生、何言いたいんだろうかなっていうふうに、こちらのこう想像をくすぐり、関心をくすぐられる、そういう言葉遣いは極めて珍しくて、それなのにそれがこのピリピ人への手紙の中で2回も出てくる。先ほどの1章27節と、それからこの3章20節。思わせぶりという言い方は、何か適切ではないのかもしれませんが、でも、当時手紙というものは、パウロ先生から手紙が来ましたっていうと、フィリピンの教会の皆さんの前でこう朗読されるわけですね。誰かが代表して、パウロ先生が私たちのためにこんなことを書いてきてくれました、こう目で追いかけるわけではなくて耳で聞くわけです、当時の聖書という時に。しかも当時の人たちのこう聞く力というのは、文字文化では、ではないって言ってしまうと言葉が過ぎると思いますけれども、でも文字を読む生活よりは音で聞いて、話して、聞いたことを覚えてということの方に圧倒的に比重が大きいという、そういう生活の中では、聞くという作業は私たちが想像する以上に注意深い、そしてこう集中する作業だったのだろうというふうに思います。そんな文化の中で、あのパウロ先生から手紙が来ましたと、10年ぐらい前伝道に来てくれたパウロ先生、数年前手紙を書き送ってくれたパウロ先生、他にもいろんなやり取りがあったでしょう。大伝道者であるパウロ先生から私たちのために手紙が来ました。注意深く聞き始めたと思います。その時に1章27節で、先ほどご一緒に学んだ少し不思議な言葉遣いに出会うわけですよね。ただただひたすらキリストの福音にふさわしく、ピリピのポリスであるとともに 神の国のポリスであることを覚えて歩むのですよあなた方はっていう、あのポリテウオマイという珍しい言葉をパウロが使ったことを覚えてますよね。こうずっとこう聞かされてくる、その続きでまだその余韻がいわば頭の中で聞こえているというピリピの人たちにもう一回3章20節、しかし私たちの国籍、ポリテウマという言葉ですが、私たちの国籍はピリピではなくローマではなく、ローマ帝国の市民でもあるけれども、日本人であるけれども、その前にそれ以上に天国の民であるというその事実を思い出させてくれている。1章27節と3章20節は意図的に響き合っているのだろうというふうに考えます。もう少し今の考えを補強しておきたいと思いますが、読んでいただいたのは3章21節までですが、4章1節に固く立ってくださいという言葉があります。これもパウロにとって大切な言葉だと先ほど紹介しました。1章のところにも出てきました。ポリスに関わる言葉が1章のあそこと3章のここに出てくる。固く立ってくださいという言葉もパウロは7回しか使ってないんですけど、その中の2回がここにあって、1章のあそこのところと4章1節に出てくる。さらに4章3節、4章3節の一緒に戦ったという言葉も、これもまた1章27節で共に戦っていてという同じ言葉ですね。訳し方は違いますけれど同じ言葉で、しかもこの言葉は新約聖書の中でここしか出てこないというようなことを考えますと、パウロはやっぱり意図的にです、1章27節の前後で教えたことと、この3章の私たちの国籍は天にありますというこの前後で教えていることをこう響き合わせている。覚えてますよね、忘れないうちにもう一回言いますよっていう、そんな感じを受けなくもないですね。そんなこう手紙の組み立てというものを、パウロのこう手紙を書くときの、語るときの設計図とでも言うんでしょうか、そんなものを想像しながら、手紙の組み立てを考えながら、聖書を読むというのもとても有意義な作業ではないかと思いますね。ピリピ書のアウトラインは、まあ、提案がいろいろあってということを、先ほども紹介いたしましたが、私は時々こんな作業をいたします。ちょっと皆様方の聖書の学びのための参考に持ってまいりました。ちょっと遠くてどうしようもないと思いますが、言葉で説明いたしますが、これは新改訳聖書のピリピの1章1節から4章の終わりまでをですね、1枚にプリントしたものですね。A3 の紙ですので、これがコリント書とかロマ書とかって言うともうどうしようもないですね。でも短い書簡であればこんな風にして1枚の紙にコピーしてみて、そして、まあ、ちょっとうっすらしか色つけてないのであれですけど、同じ言葉がここにも出てきたのかなとか、ここで言ってることとあそこで言ってることともう一回出てきたなとか、いうようなことをこう一目でこう俯瞰できるという、こういう読み方を試してみなさると良いかな。ちょっと手間ですけど、ちょっと手間ですけどね、縮小コピーをして並べて、というで色散々もう好きなように塗ってという、そんなことの中からいただく気づきは決して少なくないと思います。でそんな作業の中からです、今申し上げているポリスの派生語が出てきて、固く立つも出てきて、一緒に戦っていても出てきてというようなことを考え、まあ、日本語の聖書で気がつき確かめというような、そんな作業の中で、なるほど、1章27節から始まったパウロの思想が4章3節まで続いている、そこがまあパウロのこの手紙の中のまあ本体といいましょうか、本文の中心というふうに言うことができると思います。レジュメに文脈理解として2つのことを紹介しておきますというふうに言いましたが、その1章27節から4章3節という、ちょっとこう絵でごめんなさい、ビジュアルで考えると1章1節から始まりました。ずっと流れてきて1章27節があって4章3節があって、また続きがあります。その 1章27節から4章3節のもうちょっと内側、2章12節と3章の20節21節というこうもうちょっと内側にある枠みたいなものも考えることができます。2章の12節以下に自分の救いを達成するという表現が出てまいります、まあ、12節から少しこう進んでいく中でありますが、こういうわけですから愛する者たち、恐れおののいて自分の救いを達成するように努めなさい。誤解のないように念のために言葉を補っておきますが、パウロは決して行いによる救いを教えているのではありません。努力して救いを獲得しなさいということを教えているのではないことは、パウロの全体を読めばよくわかることです。じゃあここで言う救いを達成するように努めるというのはどういうことなのだろうか、正確に理解しておく必要があるでしょう。ただ信仰により恵みの贈り物としての救いを私たちはいただくことができます。共に座っているほとんどの皆さんは信じて、心に信じて、口で告白して神様の贈り物である救いの恵みを一方的に頂戴した、頂戴して神の子供としての新しい命に生かされているお互いでありましょう。ならばそのいただいた特権、神の子供としての身分という特権にふさわしい生き方というものを願い追い求めるのは当然の責任です。神様が素晴らしい愛を持って私たちに御子の命に変えて命をくださったというその恵みの贈り物を知った者たちは、そのいただいた恵みにふさわしい、いただいている神の子供としての身分にふさわしい生き方というものを願うはずだし、そのために努力するはずだし、いただいたものをいただきっぱなしで相対主義の風に流されっぱなしで自分の好き勝手に生きて神の御心を悲しませるというようなことが、悲しませ続けるというようなことがあってよいはずはない。恐れおののいて自分の救いを達成するように努めるようにとパウロが言うのは、もう一回、行いによる救いではありません。恵みとしていただいた救いにふさわしく生きるという当然の責任を大切にしましょうねという勧めというふうに置き換えてみましょうか。13節、神は2章13節、御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる。今の文脈に限定して読むならば、神の子供らしく生きようとする願いも神が与えてくださる。神が働いて志を立てさせ、そしていただいたその願い志に即して生きるための力も神様がくださることを行わせてくださる。だから15節16節、曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供として世の光を輝かせる、そういう生き方をしようではありませんかと。明らかにこれは救われた者の生き方ですよね。生き方によって救いを獲得するという話じゃなくて、救われたからにはそれらしく生きようではありませんか。その願いも神が与え、それを実現する力も神が備えてくださると信じて、恐れをののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。このお言葉と3章の20節21節が、さっき申し上げたこの大きな枠の中のちょっと内側で響き合っていると、そう思いますね。3章の20節は、やがて完成するのです、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。 私たちがいただいている神の子供の身分を喜び、それにふさわしく生きていきたいという願いを神に与えられ、それを追求していく力も神様に備えられて歩んでいくときに、やがて用意されている救いの完成ですね、完全な形で妨げるものなくキリストにお会いして、その時に私たちも完全に知るようになります。今は鏡に映るように見ている、ぼんやり知っているという部分があるけれども、その時には完全に知るものとされ、キリストに似るものとされるという、その救いの完成を待ち望んで今を生きているのですよね。もう一回すいません、お付き合いいただけますか。1章27節と4章3節までという大きな括りがありました。でその内側にもうちょっと括りがありました。そのさらに内側に、だから私たちはどう生きるのかというのが3章1節から始まるパウロの勧めであります。3章1節から最後に、兄弟たちと言って、その神の子供、世の光として輝くための生き方、私としてはこういうふうに生きています、あなた方もそうであってほしい。例えば3節、神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らないというような生き方。私パウロは肉において頼れるところがないわけではない、世間から見たらと言って、自分の出自について、経験について紹介をしながら、しかし7節よくご存知です、皆さん、私は自分にとって得であったこのような全てのものをキリストに言うように損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っています。キリストを知ったこの幸いに比べれば、他のことは何でもないと考えて生かされている、この私パウロの行動原理ですね。3章12節も、すでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。フィリピンの人たちから見たら、大先輩大先生パウロの方がはるかに前を行っているのは確かでしょう。でもパウロとて完成しているわけではない、まだ途上にある。しかもキリストイエスが私を捉えていてくださって、引き上げていってくださる。ですから皆さんも、というのが今日の聖書の箇所です。3章15節から読んでいただいた、ですからフィリピンの教会の皆さん、皆さんも同じように考えてください。私パウロがそう考えて、恐れおののいて自分の救いの達成に努めています。今もその途上にあります。戦いはあります。でも肉に頼るのではなくて、キリストに期待して前へ進んでいく、その最中です。皆さんも、ですから大人である人はこのように考えましょう、同じように考えましょうと言って教会を励ますのです。15節16節、ここには対比があります。すでに大人である人、いや、まだそうではない人、成熟した大人と成熟を目指しているものとの対比、大人の考え方と違う考えに惑わされる、何か違う考え方をしている、そういう人たちとの対比があります。何を考え、何を基準にして判断しているか、よくよく自分たちのことを観察して見張って、自分たちの基準をよく吟味しましょうね、というような、そんなパウロの思いを共に聞きたいと思います。17節で、兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。パウロは、私を見よ とこう言いますね。私の福音という言い方までします。実に堂々とと思いますが、福音によって生かされている私を見よ、私の福音理解を見て、それを手本にせよというふうに言います。私たちにも聖書を通してパウロという手本が与えられているし、それだけではなくて、私たちの周りにさまざまな先輩たち、信仰の先人たち、神様が手本として私たちの前に置いていてくださる大勢の兄弟姉妹があるということを感謝したいと思いますし、またそれだけではなくて、あなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たち、こう、まあ、例えばフィリピの教会の人にとってはパウロだけを見ているんではなくって、パウロを手本として歩んでいるあなた方の仲間たちもいますよねと、周りの兄弟姉妹、フィリピの教会においては一致が脅かされているというような、そんな問題があったことを私たちは知らされています。でもみんな本当は、群れに連なるフィリピの教会に連なる人たちはみんなパウロと同じようにキリストの方を向いているのであり、いろんなこう成熟の段階があるけれども、でもみんな同じ方を向いている、私という手本、究極的にはキリストという憧れに目を留めて歩んでいる横の視線というんでしょうか、一緒に歩んでいる仲間にも目を留めてください。中にはそうした人々の間に、18節たびたび言ってきたように、キリストの十字架の敵として歩む、そういう人たちがいる。教会のキリスト者の交わりの外にいるし、どうかすると教会の交わりの中にも毒麦のようにサタンによって巻かれて入り込んでくる、そういう人たちがいる。そういう人たちに惑わされないように気をつけたいですよね、というそんなメッセージもここには含まれていますか。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たち、というのが、これが識別の手がかりですね。教会の外にいる人たちであれば、まだ見分けるのは簡単かもしれません。でも教会の中に偽教師が入り込んでくるようなことがあるときに、歪んだ神学の流行が教会を脅かすことがあるときに、それを識別する手がかり、彼らは欲望を神とし、誠の神ではなくて自分の欲望、恥ずべきものを栄光とし、神の栄光を求めるのではなくて、地上の過ぎゆくものを恥ずべきものに無常の価値を置き、彼らはそうして地上のことだけを考える、そういう人たち、そういう人たちに騙されないようによくよく気をつけなさい。しかし私たちの国籍は天にあります、というのが20節。彼らは、しかし私たちは、という対比ですね。ちょっと手前からもう一回、大人である人と違う考え方をする人、成熟したお手本のようにして歩むことができる人たちと、いやまだまだ途上にある、入り口にあるような人たちと、こういろんなこう対比の中で、悪くするとキリストの十字架の敵として歩んでいながら、そのことにも気がつかないでいるような、そんな人たち、彼らはもう一回、欲望を神とし、恥ずべきものを栄光とし、地上のことだけを考える、しかし私たちの国籍は天にあります、というこの対比の中には、冒頭申し上げたように、やがての天国のことだけをパウロが考えて20節を教えているんではないよな、やっぱり、という気づきを今ご一緒に共有していただけているのではないかと思うんですよね。やがての天国のことだけを考えているのではない、むしろそのこととともに今をどう生きるか、彼らは 欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として地上のことだけを考える者たちです。しかし私たちの国籍は天にある、天国に属するものとされているという私たちの帰属の問題だけをパウロは語っているのではなく、そのゆえに私たちが今をどう生きるかということにパウロの深い関心が寄せられているということ、この3章20節のお言葉の中にご一緒に読み取りたいと思います。しかし私たちの国籍は天にあります。時々こういうことあるなと思います。聖書の中の大変有名なといいますか、よく知られたといいますか、お言葉、皆さん方の中にもありますかね。納骨堂や墓所に我らの国籍は天にあり、幼い頃からずっとそういうふうに天国納骨堂と三章二十節の御言葉を結びつけて考えてきた私にとって、パウロがこのお言葉の中でいやそのことも語っているにしても、私たちが御国の民とされているものとして今をどう生きるのか、何に価値を置いて生きるのかということをピリピの教会の人たちに思い出させたいという意図を持って、このピリピの手紙をずっと大きな組み立てており、そしてそのいわば着地点のようにしてこの3章20節があるということ、そのパウロの意図を長い間見落としていたような、そんな気がして大変恥ずかしくも嬉しくも思いながら、この3章の20節あるいはピリピ書の全体の組み立てと出会ったのはそんなに昔のことではありません。今日1章のお言葉とともにこの3章のお言葉を、そしてピリピ書を学ぶときにポリスというキーワードを手がかりにご一緒に学びたいというふうに申し上げましたときに、今私たちは、はい、私たちの国籍は天にあります。その恵みを感謝しながら、彼らとは違って、しかし私は今をどう生きるのか、生きているかということにしばらく思いを止めたいと思います。彼らとは違って、もう一回19節、彼らは欲望を神とし、というような彼らとは違うはずの私たちの間に、でも欲望を神と死というようなこう匂いというんでしょうか、歪みというんでしょうか、神様よりも上位に私の欲望、手に入れたいもの、達成したいこと、目標、神様がお与えくださる、神様の恵みの計りに従ってお与えくださる何かよりも、自分が考えた自分の目標の方が正しいって考える、キリストを信じることだけではなく、キリストのために苦しむこともまた恵みとして賜ったというんだけれども、苦しみに直面すると神様そんなはずはないですと、私はそんなものいりませんし、神様は何かお考え違いをしているんじゃないでしょうか。自分の判断の方が上位に来て、今のこれ私が直面している苦悩や戦いは何かこう本来的ではないことが起こっている、神様の御手が短いとか耳が聞こえないとか、そんなことまで言い出しかねないような考え違いに私たちが陥ることがもしかしたらあるかもしれません。自分の欲望を神とする、自分が欲しいものを達成したいこと、それが一番上位にあって、そのことのために神様あれもこれもよろしくお願いします、御心の実現ではなくて自分の欲望の実現のために、神様あれもこれもこれもこれもどうぞよろしくお願いします。 そんな祈り方に陥ってしまっているというようなことにもし気がつくことがあるならば、改めて主の前にその姿勢を問われ整えられたいと思います。あるいはまた恥ずべきものを栄光とするというような、私たちとは違って彼らって言われてるんですけど、恥ずべきものに価値を置き、それを栄光とする、何でしょうかね、恥ずべきものっていう時にこう皆さんはフィリピンの人たちがどんなことを思い浮かべただろうかとか、あるいは私はどんなことをそういえば思い浮かべているだろうか。フィリピンの人たちは自分たちの歴史や繁栄を喜んでいました。金が取れたということですが、そんな自分たちの特産と言いましょうかね、またそのことのもたらす繁栄を栄光としていたというような面もあるいはあるのではないか。地上的な成功、名誉、神の栄光ではなくて自分が褒められること、そんなことにとかく心が向いてしまうというような、そんなことにあるいは私たちも気がつかされることがもしあるとするならば、いやそれは彼らのことです。私たちの国籍は天にあります。三つ目に言われているのは、地上のことだけを考える者たち、彼らは地上のことだけを考える。私はイエス様の例え話を思い出します。ある金持ちの畑が豊作であった、どうしよう、その作物を入れておく蔵がないっていう、あの例えですね。私のっていう言葉が何度も繰り返されます。私の畑が豊作で私の収穫を入れておくための私の蔵がないから、私はどうしようか、愚か者、今夜命が取られるとしたらそんなこと何にも役に立たないのに、地上のことだけを考えて生きる生き方の愚かさをイエス様も教えてくださっていました。彼らは地上のことだけを考える者たちです。しかし私たちの国籍は天にあります。皆さんは何に目を留めて歩んでいらっしゃるか、何に価値を置いて、何を願い、どんな祈り方をしながら神様との歩みを日々重ねていらっしゃるでしょうか。今日改めて彼らとは違って天に国籍をいただいている私たちの祈り方、価値基準、優先順位、そうしたものを問われたいと思います。私たちの国籍は天にあります。一章二十七節、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさいという言葉と、私たちの国籍は天にありますというこの二つの言葉を一緒にして持ち帰って私たちの生活の中に生かしていきたいというのが今日の私のおすすめですね。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。だって私たちは彼らとは違って国籍を天にいただいているのですから、その天国人としての眼差しで私たちの今の現実を見つめたい。天国人の基準で今の私たちの一挙手一投足を整えたい、そう思うのです。私たちの国籍は天にあるからです。20節の続き、そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。主が再び来られることを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって 私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますというこの約束にも改めて心を留めたいと思います。この幸いなそして確かな約束、やがて私たちが主とお会いするときに、地上の命が終わった後の時間軸がどういうふうになるのかよく分かりません。事の順番がどうであるのか、率直に言ってよく分かりません。いや、よく分からないというよりは時間の外へ出てしまうので、私たちがこう地上の命の終わりが来て体を脱いだ時には時間というものの外に出てしまうので、聖書はいろいろ思わせぶりな表現をしますね。アブラハムの懐で待っているとしたらどれだけ長いこと待っているんだろうかとか、いやいや一方では一日は千年のようであり千年は一日のようでありっていうふうに主の御前ではというふうに教えられ、いや全部まとめて私たちの地上の時間が終わったあとは時間の外にいるので、なるほど一日も千年も区別がつかないし、後とか先とかっていう概念もないし、長いとか短いとか待っているとか待っていないとかっていう概念さえもないのではないかなというふうに思いますね。いやもう直面してみないとわからないので楽しみですね直面してみないとわからない。でも確かに私たちは主の前に立つことになる。それが主の再臨の時なのか、それとも私の個人の終末、地上の命の時間が終わった時なのか、それは全然別のことではなくて、もしかしたらぐーっと近い関係に地上の時間から言えばあるのかもしれません。まあ時とか順番とかは置いといて、確かなのは私たちが救い主として再び私たちをご自身の前に立たせてくださる主の前に立たせていただくことになるということであり、確かなのはその時には覆いを取り除けられて顔と顔とを合わせて主を見るというお約束であり、その時には私たちが完全に知られているのと同じように私たちもまた完全に知ることになるというお約束、その時を楽しみにしながら待ち望んでいますという生き方を私はこの年志したいなというふうに思ってもいます。誤解のないように、それは決してとにかく早く天国行かせてくださいということではない。それは神様がお定めになっていることなので、私の時の終わりがいつであるかということはお任せして、でも本当に楽しみです。主の前に立たせていただいて全てのことを完全に知ることができる時が用意されているという、その確かな約束があるのですから、そこに向かって私たちがどう生きるのかっていうのはいかにも大切、恐れおののいて自分の救いを達成してください。神の子供とされているのですから、それにふさわしい生き方を願うのは当然であり、そうすることができる力も神様くださるでしょうって繰り返し繰り返しパウロはこのピリピ人への手紙の中で語ってきているわけです。どう生きて行くことに皆さんはなさいますか。今年新年の学び会にこうして集められて、そして御国というキーワードと基準というキーワードを神様私にお示しくださったと一番最初に紹介をさせていただきました。そんな中でピリピ書をご一緒に学びたいと、与えられた限られた時間の中でピリピ書を少し大きく見つめてみながら、でも結局のところ一番最後に私たちに神様が問うてくださるのは、一人一人に問うてくださるのは、でだからそれゆえあなたは何を大切にしてこの年を生きてゆくのですかという問いかけですね。あなたは何に価値を置いて何を大切にして生きていくのですか。もしも仮に当時のピリピの人たちのように誇り、神の民とされていること以上に国籍を誇るか、家柄を誇るか、財産を誇るか、学歴を誇るか、何か分かりませんけれど、もし仮に そんなものを神様がお示しくださるとするならば、いや、ただひたすらキリストの福音に生かされている私であるという、その事実が最も誇らしいことなのだということをもう一度心に刻みたいと思います。また国籍を天にいただいているものとして今を生きているというこの三章のメッセージを共に心に刻んで、だから今も神の国の民として、希留者旅人という言葉もペテロのお言葉からしおりの中に紹介されていましたが、私たちの本質的に帰属するところは天の御国ですから、今は旅先にいるので、旅先にいるけれども旅の恥はかき捨てというわけにはいかないので、神の国の市民として本当にこの誇らしく生きる、それがこの神の子供として光を輝かせて生きるという、こうピリピ書の中に流れているメッセージですから、何を大切にしてこの年を歩んでいきましょうか。改めてどこに基準を置いて何を大切にして私たちのこの年の歩みを整えさせていただきましょうかと、神様に問い、また神様からお示しをいただいて、それをこう大切に握って今日の学び会帰っていくときに、こう一つこう握って帰っていく、主が教えてくださったあのことこのこと、しっかりと握って御言葉に教えられたこの年の指針として受け取って歩んでまいりたいというふうに思います。お祈りをして終わります。天にいます私たちの神様、この年の学び会でピリピ書のお言葉にもう一度新鮮な思いで出会わせていただきながら、混乱の時代に生かされている私たちによって立つことができる確かな土台を思い出させてくださり、また私たちの身分を思い出させてくださり、私たちがそこに立ってまた御国のあなたが教えてくださるところの計りに従って今の日々を生きることへと私たちを押し出してくださるあなたの御心と出会わせてくださってありがとうございます。どうぞ神様、お一人お一人の心の内に御霊の神様が豊かに大胆に働いてくださって、気づきや献身や、あるいは悔い改めや、あるいは新たな感謝や、あなたの押し出そうとしていてくださるところへと、お一人お一人を押し出して祝福のうちへと導いてくださるようにお願いを申し上げます。感謝とともにイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。